今月のトピックス、知っていますか？認知症カフェ。認知症カフェとは、認知症の人本人やその家族、地域の人、医療、介護の専門職が一緒に時間を過ごす中で、認知症のことを理解し、仲間とつながる場です。認知症と診断され、この先の生活の見通しが知りたい、介護に関する情報交換がしたい、そんな時は、認知症カフェに参加してみませんか？市内に約20カ所あります。市では認知症の人と共に生きる地域づくりの一環として、認知症カフェの立ち上げ、運営の支援を行っています。医療機関、介護施設の一室や喫茶店、店舗の一部を利用したり、自宅を開放したりと、さまざまな方法で開催されています。認知症の人を見守るための GPS 機器購入費などを助成。認知症の人の位置情報を探索する機器の購入費、またはレンタル費用の一部を助成しています。希望する人は購入前、またはレンタル開始前に連絡してください。対象者、申請者、助成金額と認知症カフェについて、問い合わせ先、本庁健康長寿課地域包括ケア推進室 426-3417。 20歳の集いを1月8日に開催。雨天決行。場所は倉敷スポーツ公園マスカットスタジアム。問い合わせ先、教育委員会障害学習課 426-3845。 市空き家情報バンク制度を始めます。市内に売買・賃貸を希望する空き家を所有している人が、市に空き家情報を登録し、利用希望者に情報発信する制度です。事前審査があり、申請物件がすべてバンクに登録されるわけではありません。バンクへの登録は、売買・賃貸契約の成立を約束するものではありません。登録可能な空き家、申請方法など、問い合わせ先、本庁住宅課 426-3531。 高梁川流域自治体スマートフォン講習会の受講者募集。スマホを持っていない場合は貸し出します。対象は高梁川流域圏域在住で、おおむね65歳以上のスマホ初心者。紙面には1月11日から27日まで公民館などで開催される12回の講習会の日程表があります。詳しい問い合わせ先、高梁川流域自治体スマートフォン講習会サポート窓口 086-803-8163。 本庁デジタルガバメント推進室 426-3219。 スマートフォンや加熱式タバコにはリチウムイオン電池が使われており、捨て方を間違えると発火し火災になることがあります。充電式の家電製品を捨てる場合は粗大ごみとして出してください。リチウムイオン電池のみを捨てる場合は、各環境センターか東部埋め立て事業所リサイクル協力店へ持ち込んでください。真備地区の人はゴミステーションの収集箱、乾電池、体温計に出してください。問い合わせ先、本庁一般廃棄物対策課 426-3375、 真備支所市民課 698-1114。 水島よさこい踊りチーム、ホニア倉敷の第2期踊り子を募集。水島港祭りや倉敷天領夏祭りなどに参加予定。活動期間、令和5年3月から11月。参加費など問い合わせ先、水島よさこい実行委員会事務局 446-1113。 事業者の皆さんへ、令和5年10月1日から複数税率に対応した新たな消費税の仕入れ税額控除の方式として、インボイス制度、適格請求書等保存方式が始まります。事業者が適用を受けるためには、税務署から登録を受けた課税事業者が交付する 登録番号や税率ごとの消費税額などが記載されたインボイス、適格請求書を保存する必要があります。制度開始時にインボイス発行事業者となるためには、原則3月31日までの登録申請が必要です。詳しくは、問い合わせ先、軽減インボイスコールセンター、0120-205-553、焼却資産、令和5年度分の申告を、固定資産税は土地・家屋のほかに焼却資産に対しても課税されます。焼却資産とは土地・家屋以外の事業用の資産で、その減価償却額が損金や必要経費として算入されるものです。申告期限1月31日。問い合わせ先、本庁資産税課426-3201。市ふるさと納税協賛事業者を随時募集。問い合わせ先、本庁税制課426-3175。倉敷未来講座、倉敷の未来を語る和歌集・町集フォーラムを配信。1月23日から29日、ホームページで配信。問い合わせ先、本庁企画経営室、426-3055。セミナー、自分たちの市民活動に適した法人格とはの受講者募集。1月12日、市民活動センター。対象は NPO、一般社団法人などに関心がある人、ボランティアや任意団体として活動中の人など。問い合わせ先、市民活動センター426-3925。倉敷マスターを紹介。平成17年度に創設した倉敷マスターズ制度は、生きがいを持って社会や地域の中で活躍している80歳以上の高齢者を募集し、他の高齢者のお手本として元気を与える存在となるよう、倉敷マスターの称号を贈り、広く紹介するものです。令和4年度は8人が認定されました。小島地区、石原康江さん、81歳。約50年前から和紙を使ったちぎり絵の講師として活動し、現在も公民館などで指導。長年にわたり、婦人会や小学校、老人福祉施設でのボランティア指導を行うなど、日本の伝統文化の普及・発展に貢献。人とのつながりや出会いを何よりも大事にし、自身も楽しみながら活動しています。倉敷地区、板谷佳代子さん、83歳。約30年以上前から高齢者施設などを訪問し、ボランティアで日本舞踊や詩吟を披露。司会者としても活躍し、分かりやすい説明で楽しんでもらえるよう工夫しています。また、倉敷スイン郷踊り保存会に所属し、阿智神社や美観地区でスイン郷踊りを披露。見ている人の喜んでいる姿が自身の活力につながっています。河野健明さん、81歳。定年退職後、民生委員として地域に関わり、任期を終えた今も、毎日小学生の登下校見守りパトロールや秋祭りなどイベントの企画・立案をしています。また、町内の自主防災会を支えるため、サポーターの会を結成し、災害時のさらなる支援体制の強化にも貢献。次世代に良い環境を引き継ぎたいと、地域の発展・活性化に取り組んでいます。佐々木和子さん、91歳。町内の公園などの美化活動を行ったり、高齢者の憩いの場として自宅を開放し、サロン活動をしたりしています。閉じこもりがちな高齢者に声をかけ、地域の高齢者の交流の場づくりに貢献。自分から率先して動き、日頃から感謝の気持ちを忘れず、生き生きと活動する姿は、周りの高齢者の手本となっています。高田鈴子さん、89歳。29年前から老人クラブに所属し、 ゲートボールの選手として多くの試合に参加し、現在も第一線で活躍。平成19年には一級審判員の資格を取得し、市内で唯一現役で活躍する一級審判員として知られています。チームの世話役として人との輪を大切にすることを心がけています。船尾地区、林民子さん、90歳。20年以上前に手まり作りの講師の資格を取得し、船尾地区で教室を開いてボランティアで指導。勉強熱心で作ったことのない柄にも挑戦し、生徒のこんな作品が作りたいという要望に応えています。教えることが自身の励みにもなっており、気軽に通える教室を開くことで、手まり文化の保存にも貢献しています。玉島地区、原田貞夫さん、88歳。平成25年に佐美地区社会福祉協議会を立ち上げ、現在も会長として佐美海岸の一斉清掃や正月飾り作りなどのイベント運営に携わっています。また、佐美小学校で佐美海岸の生き物を観察・研究する課外学習の定着化や下校時の交通安全パトロールを行っています。安心・安全に暮らせる地域にしたいと考え、積極的に地域の発展に取り組んでいます。吉原義麿さん、81歳。倉敷地区ウェルカム観光ガイド連絡会で美観地区の観光ガイドボランティアをしています。自分で倉敷市の昔の地図や写真を用いた資料を作り、工夫しながらガイドをしています。また、吉備地伝説を語る会にも所属し、語り部として歴史や昔話の交渉に力を注いでおり、人との交流を楽しみながら活動を継続しています。問い合わせ先、本庁健康長寿課426-3315。倉敷市で働いてみませんか？会計年度任用職員、事務職、事務職障害者、幼稚園補助員、介護認定調査員など28件の募集が14ページから16ページにわたり掲載されています。詳しくは倉敷市コールセンター426-3030でお問い合わせください。パブリックコメントを募集。寄せられた意見は市の考えとともに公表します。氏名などは非公表。提出方法。問い合わせ先へ郵送かファックス、E メール、持参で。市、住生活基本計画改定版素案、閲覧募集期間、12月26日から1月25日。閲覧場所など、問い合わせ先、本庁住宅課426-3531。市、空き家等対策計画改定版素案、閲覧募集期間、12月26日から1月25日。閲覧場所など問い合わせ先、本庁建築指導課426-3501。市食品ロス削減推進計画。閲覧募集期間、1月5日から2月1日。閲覧場所など問い合わせ先、本庁一般廃棄物対策課426-3375。地域公共交通計画素案、閲覧募集期間、1月18日から2月10日。閲覧場所など問い合わせ先、本庁交通政策課426-3545。フレイルを予防しよう。フレイルとは、加齢とともに運動・認知機能が低下し、心身がストレスに弱くなっている状態のことです。多くの高齢者がフレイルを経て要介護状態になると考えられています。継続的な運動、栄養バランスのとれた食事、社会参加でフレイルを予防しましょう。腹式呼吸。腹式呼吸はゆっくり深く呼吸し、空気をたくさん取り込む呼吸法です。 お腹の深いところにある筋肉、インナーマッスルが鍛えられます。この筋肉が弱まると、姿勢が悪くなる、腰痛、お腹が出る、尿漏れなどにつながる可能性があります。1日5回くらいから始め、慣れたら10回から20回を目安に、体調に合わせて無理なく楽しみながら行いましょう。1、背筋を伸ばし、お腹に手を当て、お腹を膨らませるイメージで、鼻からゆっくりと息を吸い込む。2、口をすぼめ、ふーっとゆっくり息を吐き出す。息を吸う時の倍くらいの時間をかけて吐くのがポイント。問い合わせ先、倉敷健康福祉プラザ、介護予防事業、434-9861。以上、竹内でした。